西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖は西宮の桜というテーマで、西宮市土木局公園緑地課の藤原孝之先生をゲストティーチャーにお迎えして、いろいろと桜の魅力、桜あれこれ語っていただきたいと思います。藤原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昭和40年ですよね、桜が西宮市課に選定されたっていうのは、はいはい、これは市民公募ということで。
そうですね、当時の市民公募で決まったということです。
はい、はい、そして平成2年には宿川公園が日本桜の名所100選に選ばれました。はい、桜は西宮の象徴と言ってもいいわけですよ ね。 そ, すね、はい、そして我が桜 FM もこれも皆さんからお寄せいただいた愛称ということで、はい、西宮コミュニティ放送が桜 FM ということになったわけなんですが、はい、さあ桜もう皆さん多分もうねワクワク、ね、今年はいつ咲くんだろうって思ってらっしゃると思うんですが、まあ、そんなお話も交えながら4週にわたっていろいろお話を伺っていきたいと思います。まず第1回目の今日は桜の名所、花見の歴史でございます。まあ、西宮の桜の名所っていうとたくさんありますよね。
はい、
もちろん今、ね、宿川公園、これは来週また詳しくお話しいただくということで、はい、じゃあそれ以外のところでちょっと教えていただきたいんですが、はい、
北の方から申しますと、はい、まあ、山口庄出地域なんですけども、うん、まあ、古くからの有馬川緑道といったところがあまり知られてないんですけども、かなりの延長で桜が割ってまして、
はい、
まあ、こちらも地域の方の、まあ、密かな桜のスポットといった場所になってます。
はい、
で、まあ、金銭寺湖周辺にも丸山っていう山がありまして、その辺りの裾野を覆うような形で桜が咲くエリアがあったりであるとか、
はい、
あるいは昔からでしたらその176号線沿いにですね、うん、塩出町ですけども、桜が多いといった場所になります。
はい、
で最近ではナシオンとかですね、ナジオ平成台とか、うん、ナジオ桜台とか、
はい、ま
あ、そういったところが新たに宅地造成されたような開発の場所で、植えられた桜というのがもう何十年か経ってかなり大きくなってきてまして、
定着してきましたか。
まあ、はい、でこちらの方もまあ今北部の見頃になっているのかなというふうには思っております。
ずいぶんいろんな見どころがありますね。
はい、
さあそして南部でもたくさんありますよね。
はい、南部でしたらね、例えば一里山のひげの私の際のところにね、
はい、
古くからある桜があります。これも本当に報徳学院の生徒さんが捉えるのは道沿いにある桜ですけどもね、古くから知られている桜ですし、
うん、
古くから言うと例えば古式場神社前の、桜町のあたりですね、
はい、
その町の名前そのものの場所にも桜並木もありますし、みたらし川沿いのね、本当に皆さんがご存知の桜並木があったりとか、関学の前の学園花通りいったところにも桜があります。
はい、
はい、でもう何もな南部で言いますと、
うん、
欠かせないというのが宿川河川敷緑地の桜と双璧をなす万字谷の桜といったものになるのではないかなと思いますけども、
万字谷の桜というのはあたり一体、
はい、
まあ、小清水浄水場あたりから全部を含めて一応万字谷と言ってるわけですね。
万字谷の桜ということで、うん、向こうの方で、通り抜けというのをね、
はい、
開催されますけども、それも万字谷の桜の通り抜けといったようなことで、まあ、そういう呼称で呼ばれているような
ところですね。似て小池とか、はい、震災記念公園、
震災記念碑公園、
はい、ね、あたりがやはり本当に見頃を迎えるとすごいですよね。
は
い、
そうですね。
はい、 その他にも、まあ、お近くの公園でもうちの近所きれいよっていうところいっぱいあると思うんですけど、
北山緑化植物園なんていうのは本当に無料でね参加いただける植物園で桜が多いところですし、桜の桜包み回廊ということでね、兵庫県 の、日本海に抜ける桜包み回廊の、瀬戸内海側の起点として、向こう側河川敷緑地、これは戸田基町のあたりから甲子園口にかけてのあたりなんですけどね、そこにも新しく植えた桜がもう今かなり大きくなってますので、隠れた花の名所にもなっておりますし、
スタート地点になるわけですか、その回廊の
瀬戸内海の、でちょうど桜包み回廊という石碑がありまして、ここから桜包み回廊が始まりますよといった起点が向こう河川敷緑地にありますけども、
そうなんですか、は
い、そういったところも楽しみいただけるようなスポットになってますね。
もう市内あらゆる本当に至るところに桜の名所ありと言ってもいいぐらいだと思うんですけれども、はい、西宮で見られる桜っていうのはかなり種類も豊富だったりするんですか？
そんなにきちっと調べたわけではないんですけどね、ほとんどがソメイヨシノなんですけども、山桜ですね、この辺りに生えてる山桜、自生してる山桜があったりとか、あと里桜で言ったら寒山なんかいう品種が多いですね。ちょうどこの桜 FM の、この場所にありますところの福祉センター筋、その通りも寒山っていう里桜のボタン桜のね、並木があるところですので、ソメイヨシノが花が散ったタイミングで見に行くと、そういったちょっと赤い花ですけども、八重桜のいわゆるボタン桜といわれる桜ですけど、寒山っていう品種が市内でも結構見れますし、その福祉センター筋でも見れるという、
じゃあ本当に一言で桜と言いますけれども、ね、じっくり見ると、いろんな品種を市内でも見つけることができる、ということなんですね。特にその万治谷の桜っていうのは、結構いろんな種類とか古い木もあるそうで、
万治谷に関しましてはですね、大体250本ぐらいがあるんですけども、江戸彼岸っていうね、これは日本の野生種の桜になりますけども、日本でもその古木が1000年ぐらいの樹齢の古木が残ってる種類の江戸彼岸という桜ですけども、万治谷の、江戸彼岸はそこまでは行ってないですけどね、100年以上になるものが日本あったりとか、でこれは兵庫県のレッドデータブックにも載ってまして、ちょっと関西の方ではかなり数の少ない桜なんですけども、
絶滅危惧種ということですか？
そうです、になってる、桜ですけどね、そういったものが万治谷の中に2本大きなものがあったりとか、大島桜とか、それ野生種ですけどね、霞桜とか、そういったものがあったりとか、で先ほど言いましたように里桜っていう、八重桜が総称して言われる桜なんですけどね、こちらで言うとその、寒山とか普賢像とかね、一葉って言いまして、東京の新宿御苑なんかに行くと大きな一葉の木がありますけども、そういった品種があったりとか、あと黄色の花の咲く御意香とか、
黄色ですか、
黄色の花の
桜なのに、
花だけ見ると桜にはちょっと見えないようなんですけどね、で、あと福禄寿といった七福神の福禄寿ですけどね、花びらがこうねじれるように咲く、そういった変わったものがあったりとか、
花びらがこういっぱいある品種もあるんですってね。
菊桜っていうね、兼六園菊桜っていうね名前が現地で掲げられてますけども、それは基本桜の花びらというのは5枚なんですけども、菊桜は200枚とか300枚とかね、そういった花びらになります。これはもう段咲きって言いまして、花が2段3段に1つの花になってぼんぼり状に咲くような、そういう鎮花というかね、そういう種類の桜なんですよね。
珍しい桜、
そういう桜が見れますね、万治谷の中では。
そうですか、通り抜けのみということなんですけれども、3月の末から4月にかけて、2週間ぐらい公開になるということですからね、いろんなところで多分今やってますっていうねお知らせがあると思いますし、桜 FM でもご案内しますので、ぜひこれは市民の皆さんのみならず、皆さんにお出かけいただきたいですね、
ちょうどその菊桜というのがね、ちょうど、公開してる期間中にちょっと咲かないんですね、遅咲きなんですよね。
そうなんですか、それちょっと残念、
ちょっと残念かもしれないですけどね、
でも本当にいろんな桜が咲くともうウキウキして、さあお花見だっておっしゃる方多いと思うんですけど、お花見っていつ頃から行くようになったんですかね。
お花見の歴史というのはですね、はい、まあ、昔は本当にその支配階級というかね、貴族のまあ、お花をたしなむお花、桜狩りといったようなそういったものから始まってますので、はい、決して今のように私たちがお酒を飲んでどんちゃん騒ぎしてるようなそういう花見とは全然違うもの
です、ね、一般庶民の楽しみではなかったんですね、
なかったんですよね、
はい
はい、
でそれが始まったのっていうのはじゃあもう、
その記述で言いますとね、まあ、利中天皇これ、西暦でいうと405年なんですけども、はあ、岩手の一篠の池でですね、花の宴をされたんですよね、うん、船を浮かべて、
はい、
でその杯の中に花びらが落ちたっていう記述がありまして、
雅ですね、
それが、まあ、はい、最も古い桜のお花見の、うん、記述ではないかと言われている一シーンなんですけどね、
そうやってじゃあこういろんな書物などに、はい、まあ、歌で読まれたりいろいろ記述があったりということで歴史を遡るとだいたいその頃から
そうです、ね、
まあ、お花見っていうのがあったんじゃないかということは推測できると、
はい
はい、はかなり長い歴史ですよ ね、
そうですね、その園芸的には例えばそういう支配階級貴族なんかが好んで 家に植えたというのは梅の木をですね、
はい、
もともとこの梅の木というのは中国から伝わったもので、まあ、そのいろんな意味で言うとその大陸の範囲からの文明を取り入れよう吸収しようとしたことからですね、
はい、
梅の木をね家の中に植えられて、
はい、
でまあ、梅の木をその春の花としてこうめでる習慣というのから始まったんだろうとは言われておるんですけども、
ほう、はい、じゃあ梅見の方が先にあったわけですか。
そうですね、菅原道真さんなんかも梅の歌が残ってますけども、梅の鑑賞の方が鑑賞の歴史から言うと古いのではないかなと思いますけどね。
じゃあその桜が梅にとって変わったっていうのは何かきっかけがあったんですか、
ね、万葉集なんかを見ますと、その春の、その、まあ、歌としてですね、大体梅というのは118首歌われて、萩が140首なんですね。で桜はそれに比べて41首ということで、
はい、
かなりその歌 こう関心度と低い関心度が低いっていうんでしょうかね梅の方がまあその春を代表する花では当時なかったのかなという感じはするんですけども、それがやがてその時代の変遷とともに、桜をこう、まあ、自然の中でこう燃えるように咲いて散っていく、まあ、そういったその自然の中で咲く桜 の、 自然を賛美するというような風習が生まれてきたのが、まあ、大体平安時代になってきまして、はい、その頃になると、まあ古今集なんかを見ますとですね、春の歌のうちのもう134首ですかねがもう桜の歌というぐらい変わってきます。
じゃあもう花といえば桜になってしまったわけですか。代
名詞が変わってくるわけですね。はい、でちょうどその頃になってきますと京都御所にもね獅子殿がありますけども、獅子殿に橘と梅が当時左近の梅というのが割ってましたけども、その頃のその左近の梅というのが左近の桜に変わった、
もともとあれは左近の梅やった
んですね。梅が桜に変わったのが平安時代です。やっぱりその大陸から渡ってきた梅よりも日本古来の自生の桜を大切にしようといった、まあ、そういった文化が生まれてきた、もう花の、時代ですよね、平安時代というのは。で桜の時代でもあるということなんですけど。
なるほどね、はい、でもまあ桜っていうのはじゃあその頃からずっとめでられてきたということは、はい、やっぱり美しいものでまたそのハラハラと散ってっていうなんかそういうその散り様も含めて、
はいはい、
やっぱ日本人のなんかこう感覚に合ってたというかなんかそういうとこあるんですかね。
そうでしょうね、こうフィーリングがぴったり、かしこまったこう漢字文化の梅よりも、かな文化の桜っていうんでしょうかね、そういったものにこうすっと惹かれていった自然体の中である桜っていうのに惹かれていった、まあ、そういった目覚めた時代でもあったんでしょうね。
なるほどね、そしてもうちょっと時代が、近世に近づいてくると庶民もお花見をするようになっていったわけですか。
支配層が、まあ、その貴族から今度武家のね、
はい、
社会の時代に変わってくるとちょっとまだ桜の見方が変わってきてて、そこにその精神的なものを求める、いやその散り際の良さをからですね、潔い良さっていうことからその武士の生き様、にかぶせた歌なんかを歌うような歌なんかも、ずっと、まあ、室町時代なんかに残ってきてて、
はい、
江戸時代になってくると逆に今度その政策的に江戸幕府なんかが上野とか まあ、荒川堤ですね、
はい、
そういったところにあのお花を植えてですね、まあ庶民も楽しむようなそういう花見を整備していったというような記録もあります、
うん、
で、まあ、一説によるとその堤に桜を植えて人が集まってくると、
うん、
人が踏んで堤が固まって強固になりますよね、
はい、
そういったことから植えたんではないかというような独説なんかもあるぐらい、
堤
には、まあ、祝賀もそうですけどね、
はい、
そういう堤には桜を寄って植えた、まあ、そういった歴史もあるようですね、は
い、でも最近あの堤っていうかねそのあんまりこう根っこを踏んだら桜には良くないという、
そうです、
ね、
うん、その通りです
という話を聞いて、はい、まあ、これは祝賀なんかもね、はい、今あのいろいろとここは入らないでくださいみたいにね保護をなさってますけれども、うん、ということは昔はもうそんなこと関係なくとりあえず植えて踏んでもろてっていうようなそんな感じだったんでしょうかね。
そうですね、
まあ、桜についての知識っていうのも、はい、なかなか今ほど豊富ではなかった、根っこを踏んだらかわいそうだよっていうこともあんまり踏み固めた方がいいんじゃないか、ね、みたいなことだったんでしょうかね、うん、
はい、
でもじゃあそういう本当にあの庶民の生活の中にもこの花というものが、うん、根付いてきたと、
そう
ですね、お花見の文化も根付いてきた、はい、ということなんでしょうかね、はい、さあじゃあこの辺でですねちょっと一曲聴いていただこうと思うんですが、
はい、
夜桜お七、はい、ちょうど、
ね、
やっぱりこの頃の時代というのはなんかあれだったんでしょうかね、なんかいろいろ文様でこうね、桜の模様をこう散らしたりとか、はい、着物とかにも、はい、ね、なんか夜桜っていうのはなんかそういう思い出があるものだったんでしょうか。
そうですね。
では坂本冬美さんでお届けしましょう、はい、西宮市土木局公園緑地課の藤原孝之先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしております。3月の西宮徹底解剖、西宮の桜というテーマでお届けしているんですが、桜の名所いろいろ教えていただきました。そして花見の歴史、これあの秀吉なんかもすごい花見の宴を、ね、
はい、
やったと、
あの有名な醍醐の花見という、
はい、
あのいわゆるその漢王氏の中では もう一大スペクタルクルと言われている、まあ、そういったあの花見の歴史がありますね。
はあ、そして、庶民も花見をするようになったのが江戸時代。
江戸時代ですね、
うん、
はい、まあ、そのいわゆるその花を文化的にも楽しもうというようなそういう時代ですのでね、
はい、
文化的にも発展した時代でもある、ね、お花見の文化もこの時代に一気にこう、なっていくという、まあ、そういった時代の一つの象徴のお花見ですよね。
でこの頃にあのソメイヨシノが誕生したんですって、
はい、これはもう本当に庶民の中からね、
はい、
誕生したもう庶民の桜というふうなことが言えるかと思います。
はい、
ちょうどその染吉野の誕生というのがだいたい1720年ぐらいから1735年にかけて、当時の植木職人が染井村ですね、いうあの染井村、東京の染井村にまであので豊島区の駒込というところになりますけども、そういったところでその栽培しとったというのがあの歴史なんですね。ソメイヨシノの始まりとなってます。
はい、じゃあ比較的新しい品種、まあそれでも長いですけど歴史は、
はい、
でも昔 あのそれこそ秀吉の時代にはソメイヨシノは
なかったんですね。だから醍醐の花見で出てくる品でソメイヨシノがあれば、はい、ちょっと時代交渉的には間違いになってくるんですけどね。
なるほどね。
もう当時は多分山桜とか、
はい、
昔からあったそういった不現像っていったそういう品種を植えたりとか、うん、いうことがあるのではないかなと考えられてるんですけども、
あの浅野匠守が時世の句で読んだ、はい、あの桜もソメイヨシノではないということですね。
ないんですね。元禄年間、時は元禄15年っていうね、
はい、
いわゆる忠臣蔵ですけども、元禄年間というのは1688年から1704年ですので、うん、まあ、この時代の後に、ソメイヨシノが誕生しているということですから、
はは、
まあ、浅野匠守が切腹する間際に見た桜というのは、ソメイヨシノではないと。ではないかというふうに考えられますね。
ちなみにあの遠山の金さんの桜吹雪の入れ墨は、はい、ね、あれは品種としては、は
い、遠山の遠山の金さんというのはね、はい、北町奉行として拝命したのが1840年 ということになってますので、はい、まあ、その歴史の流れから言うと、うん、まあ、後ろにつけておられるあのものにつきましてはね、はい、あの宗三義の可能性もね、なきにしもあらずと
なるほど、
本当につけてたかどうかは別としても、はい、まあ、そういったことが考えられるなというのは思います。
はい、まあ、宗三義のはそれ以来やっぱり日本で一番多いと言ってもいいわけですかね。
そうですね、本当にあの、はい、こう庶民のお花見の文化というのが浸透してきた中で生まれてきた桜ですので、うん、はい、まあ、一気に全国にこう増え広がった。で、植えてすぐに花が咲いて成長も早い、はい、ということもあって全国的に植えられていったんですね。だからほとんどが宗三義のといった桜が全国津々浦々に植えられて、
はい、
桜前線の一つの指標木にもなっている。これが宗三義になります。
なるほど。もちろん西宮でも一番多いのは
宗三義のですね、
ということなんですね。はいはい、ただこれはあの作られる過程ではいろんな桜をまあこう掛け合わせたりしながら産んでいったわけですよね。
はい
はい、お父さんお母さんというのはもう分かってるんですか？
宗三義のは実は親探しというのはですね、
はい、
まあ、当時その大正昭和にかけてずっと言われてきた話で、まあ、最近あの分子遺伝学が進んできましたのでほぼあの分かってきてるんですけども、うん、当時はその伊豆半島の、自然に発生したんではないかとか、
は
あ、あるいはあの韓国の最終島が起源ではないかといったあの学者の先生もいらっしゃいましたし、
はい、
で、まあ、あの一番最初に、まあ、これも完全に有力な説なんですけど江戸の染井村の職人の手によって、
うん、
人の手によって交配されてできた桜である。
ま
あ、
これが一つの、
そうですね、
一番有力な説です。は
い、で、あのいろんな小松乙女説とかね、いろんな、はい、あの説があったんですけども、うん、まあ、今はあのお父さん方が大島桜、これはあの 伊豆の大島発祥の桜で、
はい、
伊豆半島の一部にしか自生してない、まあ、そういった、うん、あの大島桜がお父さん、
はい、
でお母さんは、江戸彼岸桜、先ほど言いましたあの万智谷の中でもね、かなりあの大きくなっているもので、まあ、この辺りには少ない、江戸彼岸桜ですけども、それがお母さんというふうに、うん、考えられてます。両方のいい性質を持って、出てきたのが宗三義のということになります。
だからそこからもう脈々とその宗三義のの美しさとかね、
はい、
がこう伝えられて今こんなにも増えて、
そうですね、
そしてみんながその下でお花見をするということになってるわけですね。はいはいはい、さあそれではここでクイズでございます。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？さあ、それでは藤原先生、お願いいたします。
はい、お花見でおなじみの日本で一番多い桜の品種は何でしょうか？
はい、市内でも一番よく見かける桜、は
い、一番多い桜ですね。
はい、お答えをお寄せいただきたいと思います。というわけで第1回目の今日は桜の名所花見の歴史ということで、お話をいろいろ伺ってきたんですけれども、第4回目にはもう桜前線今年の開花状況もいろいろお話ししていただきたいと思うんですが、まあいっぱい桜の名所市内にあるというのが分かりました。
はい、
ねえ、なんか新しいところもぜひ開拓したいなと思いますよね。いつもなんか同じエリアに出かけてしまうんですけれども、いろんなあの、ね、はい、ぜひぜひあの藤原先生の、ガイドのもと、またいろんな名所もぜひ発掘していただきたいですし、来週はあの笹部慎太郎と祝賀公演ということで、またいろんなお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いします。
というわけで、ゲストティーチャーは西宮市土木局公園緑地課の藤原隆之先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。